もしもし。
もしもし。
テレフォン人生相談です。
はい。
今日はどういったご相談ですか？
私の兄の家族のことでちょっと相談したいんです。
はい。あなたはおいくつですか？
64歳です。
64歳。お兄さんはおいくつ？
同じ年です。
あ、双子でいらっしゃるの？
はい。
はい。で、どういうことなんでしょう？
実は昨年ですね、
はい、
私のとこに電話がかかってきまして、
はい、
兄が少し離れたところの消防署に入って、
はい、
うちは実家なんですけど、私のうちが。
あなたの方がご実家なのね。
はい、
はいはい、
そこへ行きたいということで、
ね、
電話があったんですね。
うん、
道が分からなくなったから連絡してほしいということで連絡があって、うん、よく話を聞いてみたら、
はい、
ちょっと分からないことを言ってるということで、職員が、だから電話を受けてもとりあえず警察に保護してくださいということで、
はい、
こちらから電話して、
はい、
その近くの警察署に本当に本人かどうか見に行ったんです。
あ、なるほど、はい、
はい、そしたら本人でしたけど、
はい、
ちょっと言ってることがちょっと意味不明なことも言うので、
はい、
地方が混ざってるような気がしたんです。
あ、なるほどね、はい、
それで実際に住んでる住所があるから、
はい、
そこへとにかく送っていくってことで、
はい、
警察から引き取って、
ええ、
住んでるはずの住所を探し出したっていうか電話番号を知らなくて、
はい、
で兄からようやく仕事場を聞き出して連絡をしたんですけど、
はい、
その時にもうすでに会社は辞めているということで、
は
あ、それでびっくりしたんですけど、また、
はい、
これで実際に兄の家に連れて行ったら、
はい、
何ヶ月か前に仕事は辞めさせたと、
はい、
どうも地方で仕事が分かんないことを言い出して、
はい、
だから迷惑かかるから会社は辞めさせたというようなことを言って、
はい、
で10日ぐらいうちを離れてようやく帰ってきたようなことを言うんです、
はい、
放浪癖みたいなことを言ってて、
はい、この10日ぐらい離れていて、うん、あなたがついてって帰ってきたんじゃなくて一回自分で帰ってこられたってこと？
いや、だからそれまでうちを10日ぐらい開けてたという話らしいです。
うん、
うろうろ歩き回って
10日開けてて、
うん、
そのあなたが連れ帰ったわけ？
そうです。
あ、なるほどね、はい、
それでよく聞いたらもううちを出てってほしいようなことを言われて、要するに兄の奥さんから、
はい、
でどうも聞いたらなんか非常に家族も困ってて、
はい、
もういない方がいいようなことを盛んに言うんです、
はい、
でとにかく私はその場で兄は病気だから、
はい、
医者へ連れてってやってよって言ったんです、
はい、
そしたら保険証がないから医者にはかかれないって言われたんです。
あ、手続きをしてないってことね。
してないってことです
ね。うん、
それでびっくりしまして、
はい、
すぐに手続きをしてくださいって言ってきたんです、
はい
はい、でその時の対応もお金がないから、
はい、
なんちょ借金が多いからそれを返さないかんから入れないっていう説明だったんです、
はい、
義理の姉が、
はい、
でおかしいねっていうことで、
ええ、
その義理の姉は後から分かったんですけど、
はい、
自分の娘の扶養になってるんです。でなんでそう、それでいろいろ聞いて、その時に、まあ、64だから当然少し年金がもらえるよね、手続きをしてよって言ったら、その手続きはもうしてあるって言うんです、
はい、
兄の年金はもう手続きをしてあると、
はい、
だけど保険は借金があってお金がないから入れないっていう説明なんです。
はい、
でおかしいよねっていう話で、自分の保険は娘の扶養になってて、なんで入れないのってことで、それで、 役所に相談したら本人が行って手続きをするしかないよっていう話なんですよ。
あ、はい。
それで聞いたんですけど、その人なら何回も相談来てますって言われて、
ね、
で家族の人も奥さんからもいろいろ相談かけて子供たちも迷惑してるっていうような言い方をされて、
ね、
でそれって保護放棄みたいなこと で訴えることができるかなぐらい私は考えたんですよ。
お、実はなるほど。
だって昨年電話かかってきた時にも3ヶ月ぐらい家を空けても何もしない状態なんで、探しもしないような奥さんなんです、
うん、
で完全に放棄してるんですよ。要するにどうなってもいいような言い方なんです。
はい。奥様っておいくつぐらいなの？
70ちょっと前だと思います。年上です。
お、でお嬢さんが一人いらっしゃる？
あ、2人おりまして、
はい、
上の子はあの仕事して、下の子が結婚しておるみたいです。
でお嬢さんたちはおいくつぐらい？
下の子が24ぐらいで上の子が30ぐらいじゃないですかね。
ああ、なるほど。離婚はしてないんですね？
してないです。
ほうほう。
で兄はいつでも離婚するなると言うんですけど、しない状態で、義理の姉はいつでも追い出したいような感じで喋るんです。
はい。そのお家は借家ですか、それとも？
あの借家です。
ほう。
名義は多分兄の名義になってると思うんですけど、
はい。それで結局そうすると今日のご相談は、そのお兄さんにまず健康保険証を持たせて、
はい、
医者に行かせるにはどうしたらいいかってことですか？
そうです。あの手続きが身内でもできるかどうかっていう。
なるほどね。今日はですね、弁護士の酒井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
はい、はい、お願いいたします。
先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
最初に一番心配というか気にかかっている健康保険の手続きは本人が来ないとできないんだと役所の人がおっしゃったと、はい、こういう話でしたよね。
はい、はい、
でお兄さんはまあ時々、まあ、ひょっとしたら認知の症状が進んでるかもしれないって言うんだけど、今は別に、一人前の大人というか青年として能力が制限されている状況ではないので、
はい、
委任状は書けると思うんですよ。
はい。
で、家族なら勝手にできるというものではなくて、本人が来ないんだったら誰かを代理に立てることはできるはずなので、
はい、
その手続きができない問題についてはそういう解決をちょっと探ってみたらどうだろうかというのが、はい、一つのお答えになるかなというふうに思っていました。
はい、
それからただ今お兄さんは今にも死にそうだという状況ではないでしょう。
ただ一番心配なのは、突然どっか行って、
うん、
もう認知症が進んで、
うん、
どこかで死んじゃって、
うん、
分かんなくなる可能性もあるんですよね。
うんうん、
それで何かに巻き込まれたりどっか行っちゃって身元不明になる可能性もありますよね。
そういう可能性はありますし、そういう時に逆にね、人に損害を与えちゃって、その、責任を負うべき人たちが、莫大な請求を受けたなんていう、まあ、あれは踏切の事故だったかな、何年か、
はいはい、
ありましたでしょう。
はい、はい、わかります。
話題になった、はい。そういうこともあるから、ご本人の身の安全と、それから、はい、それで他人に損害を与えたときは、身内が損害賠償請求を受けるってこともあるから、そのご心配されるのは最もだと思います。
はい。
だから、本当はね、こういう場合って、心ある親族の場合だったら、はい、成年後見人を選任して、
はいはい、
本人の心情看護って言いますけど、まあ、身の回りのそういう世話ですよね、
はい、
今おっしゃってる、
はい、
プラス財産がある場合は財産の管理を裁判所が選任した成年後見人に任せるんだと、
はい、
いう制度があることはありますよね。まあ、ご存知ですよねこれは。
はいはい、わかります。
で、その申し立て権は弟兄弟であるあなたにもあるはずですから、それは例えば、はい、ちょっと家庭裁判所へ行って相談をするという方法もあるように思います。
わかります。はい、言っている意味はわかります。
もう一つはまたちょっと最初の話に戻りますけど、うん、とりあえず病院にかかるっていうだけでも、娘さんがちゃんと働いてらっしゃって、
は
お母さんはそちらの保険に入ってるわけじゃないですか。
はい。
で、同居のご家族であるお父さんも入れない理由はないはずでしょ。
そうですね。なんて入れないかって、それ自体が保護責任者遺棄じゃないかって僕たち
は考え方として、まあね、いやいや、保険に入れないこと自体は保護責任者遺棄にはならないからそれは誤解のないように言っときますけど、う
ん、だけどおかしいよねって話ですよね。
だから私が言いたいのは保護責任者遺棄の話じゃなくて、
うん、
お母さん入れてるんだからお父さん入れたくないっていうのは娘さんが言ってるの、それとも奥さんが言ってるの。
どっちもだと思いますけどね。
それはあの娘さんの方が入れてあげるって言えばそれで済むことだから。
そうですね、
うんうん、奥さんの方が止める権限もないしね。
そうです、言ってないかもしれないけど、うん、分かんないです、ね、
それは誰と話したの。奥さんの方。
はい。
だそれは娘さんにお母さん入れてるんだからお父さんも入れてあげたらいいんじゃないかっていう話を娘さんの方にした方がいいかもしれないね。
いや、そうですね。
あなたが例えば、
はい、
成年後見人になるつもりはあるんですか。申し立てして。
私はあちらの家族は許さないですね、
うん、まあ、許さないっていうと戦っちゃうから。だってそこにお兄さん住んでるわけだから、はい、ただ
いや、だから出てけという、このうちから出てって、ここは兄の名義で借りてるからうちから出てきなさいってことは言いたいですね。
で、成年後見人は別にそういう権限まではないよね。家族がどういうクラスか。
そのくらい言いたいというのは、いや、あの怒りを持ってるって
気持ちはわかるけども、成年後見人っていうのはあの裁判所の家庭裁判所の監督を受けて、本人の身の回りの心情看護っていう身の回りのことと、あと資産の管理をするという仕事なんで、
はい、
で費用があまり出ないっていうことは、そういう身内がならないとなかなか選ばれないと思うから、
はいはい、
で心配されているのがあなたなので、成年後見人になれば、今要するに兄弟として言ってるんだけど余計な口出しするなって言われちゃってる感じじゃないですか。
そうですね、
ご家族から、うん、それがあなたが成年後見人になれば、その許さないという話ではなくてね、本人のためにやるべきことをできる立場になるわけですよ、
はいはいはい、
さっきおっしゃった役所へ行って手続きをするとかいうのは、あ、本人の代わりにやるべき法廷代理人っていう立場になるのね、はい、認証もらわなくても、
はいはい、
だそうするとあなたは行動しやすくなるだろうなという、そういうことで、はい、あなたが成年後見になるつもりがあるんだったら、あなたが成年後見の申し立てをして、後見人候補者は私ですと、うん、いうことを言うっていうのも一つの方法かもしれない、
はいはい、
ちょっと今日のご相談に関してはなかなかスパッとしたお答えはできないんだけど、だいたい今申し上げたような、
はい、
君
は、
あの、うん、内容になりますかね、お答えする
としたら。やっぱりそういうことになりますよね。
はい、はい、
うん、分かりました。ありがとうございました、はい、
お分かりいただけましたか。
はい、ありがとうございます。
あなた自身もお兄様とはそんなに縁が深くないんですよね。
そう、最近はですね、
ただ問題はその、消防署がに入ってあなたのお家の連絡先を言って、電話番号を言って、あなたに会いたいって言ったっていう、
は
い、
そうそう、
でもそれを正常と見るか、私は誰、ここはどこみたいな状態になったかっていう、
はいはい
はい、そこはやっぱりあのしっかり医学的に検査した方がいいと思うんですね。
そうですね、
うん、なのでやっぱり坂井先生がおっしゃるように、あなた自身が成年後見人になられて、ちゃんとその健康保険も取って、で、あの手続きをして医者に見せる、それをお兄さんの奥様に言っても絶対無理だと思いますね。
そうですね、
うん、もしもご兄弟としてったらそこまではやって差し上げた方がいいんじゃないかなって思いますけど。
わかりました、
うん、それともう一つはお兄さんの奥さんではなくて、はい、お嬢さん、その年金の手続きをきちっとやってくださったお嬢さんがどこまで味方になってくれるかっていう、
はい、あ、そうですね、やっぱり、
うん、
はい、
その辺をね、
はい、
うまくチームワークで乗り切っていただけると。
わかりました、はい、
はい、
取る意味はわかります、はい
はい、
はい、ありがとうございました、
はい、
はい、
それじゃあ、
はい、はい、ありがとうございます、
失礼いたします、
はい、はい、ありがとうございます。